No. No burn, no balance, no bad, no bad, no burn, no balance. No. はい、どう。こんばんはです。ですね。今日も京都で新あっちの世界ゾーン176話目から、まあ、1000話目指して、ちょこちょこ潰していこうと、始めたのは11月のどれぐらいですかね、いつやったんだっけな。スタートしたのは11月の25日から、まあ1ヶ月、まあ3週間ですか、3週間ぐらい経って、3、4週間経って、そろそろ200話、いう形で、まあペースとしてはまあ十分すぎるべ。1ヶ月で200話いくからね、これ確実に。だから、どれぐらいでいくのかな。まあ半年はかからないで1000話は読めるかなというふうに思うんですけど、何もなければね、大きなことがなければ、このペースでできればまあ半年はかからないと思うんですけど。で、ジダ、レセミ、402、今晩で200話行くのおっさんって書いてあるんですけど、まあおっさんじゃないんですけども、ですね、200話行くかどうかわかんないっていうか多分行かない、長いのが入り込んだら多分無理でしょう。で、403番、おじちゃばんはと、まあ おっさんじゃないんですけども、とりあえず、こんばんはと。で、405、おちゃこんと、まあおっさんじゃないんですけどこんばんは。で、406、パソコン立ち上がった瞬間に始まったと、おっちゃんと俺はガチムチ色の糸で結ばれてるんですねと拒否する。つが俺ガチムチじゃねえしっていうね。で、ガチムチ色って何色で、407番、半生って書いてあるんですけど、まあ、もう何が言いたいか全然わかんねえもう。まあとりあえず、こんばんはと、まあ、挨拶だと踏んでね。で、408、いやだからさ、洗濯機回してる時は暖房入れるの待ってくれってとね、すぐ落ちちゃうから本当に。これでね、電気カーペットやってたら大変ですから。で、409番、てか何今の408番で、409、除夜の鐘1回に1話読むんですよねとね、題名だけ読めばいいんだったらできるけどね、ジョヤの鐘ってそんなに長く待ってくれんのかな。それだったら無理で、てか全部聞いたやつとかいるのかな。ジョヤの鐘全部108回でしょ、疲れちゃうよ聞く方も。はい。で、オトストップ、ですね、100話ごとに、バックの曲を変えていきたいなというふうに言ってるのでね、とりあえずまあ101話から200話まではこれだという形で、いきたいと思うんですけども、じゃあ早速いきましょう。新あっちの世界ゾーン176話目、まあこれで言えば76夜目なんですけども、初体験 LED さん段76夜。じゃあ行きましょう。はじめまして、いつも楽しく読ませていただいています。僕は全くと言っていいほど霊感はないのですが、先日22年間生きていて初めて不思議な目に遭いました。先日バイトが終わって夜 10時頃帰宅しました。鍵を開けようとしてポケットを探りましたが、この日はポケットの浅いズボンだったので落とさないように背中のカバンに入れていました。かなり深いカバンだったので鍵を探すのに手間取っていると音を立てて鍵が開いたのです。 当然親が開けてくれたんだろうと思って中に入ると誰もいない。あ、飼い犬だけはワンワン吠えてましたけど。うちの鍵は2つついていて、その2つが続けて開いたのです。カチッカチッと。どう考えても中途半端にかけられていた鍵が僕がガチャガチャやったせいで開いたとかそういう感じじゃありませんでした。後で聞くとその日は母の具合が悪く、父の車で病院に行って、かっこしかもそのまま入院したそうです。その後母が死んだなんてオチだったら最後のお別れに来たなんて解釈も成り立つんでしょうが、幸いそんなこともなく、次の日お見舞いに行っても〇〇さんのご家族ですかなんてことにもならずほっとしています。しかし何の脈絡もなくても怪奇現象ってのは起こるんですかね。今の家は経験豊かな母も友人も温かい感じがするという環境なのですが、それでもこんなことが起こるんですね。クワバラクワバラ。で、以上。で、次、第77夜。これは以前読んだ話です。硬くて太い三段。会社で投稿したのがバレ、部長に叱られてしまいちょっと萎えていたのですが、こうして週末に自宅から投稿しています。ざまあ見れって、私は誰に勝ち怒っているのでしょう。これは以前私が愛読していた月刊アウトという雑誌に投稿された話です。恥ずかしながら私はあっちの体験がないので、こういった話のコレクションを世界に広めていくしかないのです。オリジナルを投稿された方、これを読んでいらしたらごめんなさい。さてこの話は、私が中学生の頃、つまり今よりさらに硬くて太くてもう血の溜まった海綿体が爆発しそうだった頃に読んだ話ですが、こっちの話かあっちの話かは皆さんの判断に任せます。陳大志さんとマンヌレさんという新婚夫婦が南の国、過去この話では特に国名はありませんでしたに、新婚旅行に行きました。南国のホテルでゆっくりと過ごす素敵な旅行。夜は快適な夜風が気持ちよくほてった体をすり抜けていきます。そんな数日を過ごしていたある日、マンヌレさんはプールサイドでハンモックに揺られ、気持ちの良い風に吹かれながら昼寝をしていました。マンヌレさんは自分のまぶたの上に何かがうごめいているような感触を感じました。次の瞬間、まぶたに激しい痛みを覚えました。痛いと、ガバッとマンヌレさんは起き上がりました。マンヌレさん、今の出来事が夢なのか現実なのか判断ができませんでした。しかし蜂に刺されたような形跡もなかったので、その時はさほど気にも留めませんでした。そして新婚旅行も終わり、陳立さんとマンヌレさんは日本に帰国。その後約2週間が過ぎた頃、マンヌレさんはあれが夢ではなかったことに気づきました。痛みを感じた方のまぶたが腫れ上がっていたのです。どうしよう、病院に行かなきゃ、そう思って鏡に向かっていた時、ピリ。そんな感触とともに腫れ上がった皮膚が破け、そこから何百という蜘蛛の子供が洗面台の上にザザザ。以上。ジータ410、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないです。どこまでって、そりゃ最後までだろうと。今日、え、今日無理だろう、200いけんのか。で411、待てサラと呼んでるけどなんて仮名だと。知らねえよ、だって硬くて太い。また次もそうだ。78夜、これは本人に聞きました。硬くて太い三段。続けて、私が大学3年生の時、つまり今より硬くて太くて、さらにはへそにめり込まんばかりのわがまま息子を持て余していた日々に聞いた話です。 当時1993年頃、私はサラリーマンになるなどとは夢にも思わず、アニメの声優になるんだという小学生の頃からの夢を追い、某 A2 ビジョンという事務所付属の某 N 本ナレーション演技研究所、通称ニデレというところに通っていました。同期や後輩にはエスイナ・ヘキルさんとエム・ヤムラ・ユーコさんがいるのですが、エム・ヤムラさんと同じ師匠に就いた時に聞いた話です。師匠の T さん、かなり年季の入った役者で、今でも第一線で活躍している声優さんです。彼がやはりまだ硬くて太かった頃、台東区の吉原近辺の工場でアルバイトをしていたそうです。工場でアルバイトをして、そのまま工場の宿直室で泊まることが許可されているという労働条件でした。彼が夜眠っていると、頭の下の方からドーンドーンという音がするのです。なんだろうと彼は気にはなりましたが、音がするだけです。まして自分の頭の下から聞こえてくる音、どうしようもないや。彼はそのまま寝てしまいました。そして翌朝、工場の人にその話をしました。そこで判明したことは、そこはやはり吉原という土地柄、昔遊郭があり、たくさんの女性が体を売っていたというのです。昔は今のように性病に関する知識や予防策がありません。その手の病気にかかった女性はそこで働く価値がなくなり、食べる手段にも困ってしまい、結局身を投げて自らの人生を絶っていたのだそうです。彼が聞いたドーンという音は、彼女らが身を投げた井戸の水しぶきの音だそうです。という話を聞き終わり、彼が酔いつぶれて寝てしまった後、同じ話を聞いていた数名が、話の途中来てなかった？いた。あっちだよね。そう、ドアの向こうの廊下のところ。だって全然霊感がなくて、性欲は人の3倍ある私も、その時ばかりは怖い話だではなく、やばいと思っちゃいました。てへ。以上だこれ。で次、第79夜夏の日、天正龍泉三段、天かける龍のひらめき。ある夏の日、山口県でのこと、海岸沿いの畑で友人の父親が作業をしていた時のこと、ふと腰を上げて海の方に目をやった。すると海面にポコポコと何かが何百と浮かんできた。何だろうと思っていると、手前の物体からだんだん大きくなってきた。ん？彼は理解した。大勢の人が海から上がってきているのだ。それもザンバラ髪で鎧を着た人たちが、弓矢のようなものが刺さっている人もいた。彼は腰を抜かした。ついでにしょんべんもちびってしまった。以上。次、第80夜、死を告げに来る男、パワッチさん段。これは私が小学校の頃によく遊びに行った近所のおばあさんに聞いた話です。時期的にはちょうど今頃になると思うのですが、ある日の昼間にテレビを見ていると、後ろに人の気配を感じたそうです。おばあさんは一人暮らしをしているため、当然ながら他には誰もいないはずでした。気味が悪いものの、後ろの気配が気になったおばあさんは思い切って後ろに振り向きました。すると背広を着た上半身だけの男が宙に浮いていて、おばあさんをじーっと見ていたそうです。おばあさんが恐怖で硬直していると、その男は指を2本突き出し、いわゆる V サイン、男死ぬと言い残して消えてしまいました。おばあさんは嫌な予感がしたため、別居している息子夫婦の家に1週間ほど泊めてもらったそうです。1週間後にアパートに戻ってくると、下の階の住人が、 おばあさんが男を見た翌日の夜に一人、さらに2日後にもう一人亡くなっていたそうです。それ以来男は現れなくなったとのことですが、果たしてその男が連れて行った2人が予定通りなのか無作為のものなのかは謎のままだということでした。以上。第81夜、思い浮かばないのでこじこじさん&皆さんの段。皆さんの段は省きます。感想は長いんで。今日体験したばかりのことを送ります。ちょっとまだ動揺しているので文章が変なのをお許しください。お昼前玄関のチャイムが鳴り、インターホンを取ると女性の声で、地球が、地球がとえぐえぐ泣きながら聞こえてくるのです。とっさにドアの覗き穴を見ると、年の子なら40歳後半くらいで、ママさんコーラスが着ていそうな白のひらひらブラウスにジーンズ、髪の毛は肩ぐらいの長さで、今時珍しいフラッパーっぽいヘアスタイルのいでたち。どうやら肩からポシェットをたすき掛けにかけているようでした。もちろん私はイルスを使いました。彼女は5分ほど家の前で、地球が地球がや仲間が空から裁きに来る、あるいは宇宙が裂ける、時間がないなどと繰り返しながら佇んでいました。その間私も覗き穴で見続けてましたけど、少ししてやや落ち着いたらしく、ノロノロと体を横に向けたので、そのまま隣の家のドアに行くかと思いきや、いきなりすごい速さで覗き穴を覗いてきたのです。びっくりして思わずひゃーと悲鳴を上げてしまった私。すると彼女はドアをどんどん叩きながら、救ってやろうって言うのに、救ってやろうって言うのにと繰り返し叫び続けました。私は怖くて生まれて初めて腰を抜かす経験をしました。騒ぎに気づいた隣の奥さんが管理人さんに電話連絡をしてくれたので、数分後には管理人さんとおまわりさんが2名来て彼女を連れて行ってくれました。その後私は管理人室でおまわりさんに事情を説明したりしましたが、彼女の姿はそこにはありませんでした。警察で事情聴取されているとのことでした。さてこれはあっちなのでしょうか、こっちなのでしょうか。イタコ28号さん、あっちの世界です。以上。ジータ412、硬くて太かった頃っておっちゃんの場合は今かと。413番、拡張おじさんこんばんはと。414番、やつがとりあえずこんばんはなんですけど、まあおっさんじゃないですけど。で414番、俺もバイト先で地球がどうのとかいう客に絡まれたことがあったか、あったなと。大変だなおい。地球がどうのって何、もうもう終わりだとね、もう宇宙の法則が乱れるとあり得る。つかね、いいんじゃないのそういう、たまにねいるかもしれないそういうのが。厄介だな、バイトで絡まれた、きついなそれ。で、82夜、はじめまして。で爆池さん段。はじめまして、爆池と言います。僕の友人 K 君の話、本当とは思えないのですが、多分本当だと思う話。嘘と思う人がいれば僕と同じ考えだとは安心。とっても怖がり、 K 君は僕の後輩で、なんやわからんやつです。霊感というのはあると言われる。金縛りも結構あるらしい。霊も見える厄介な K 君、しかも咎められっぱなし。ある夜窓の方を向いて寝ていたら金縛り、そしたら窓の下から部屋は2階、女がぬーっと現れた。ここまではよくある話。時 とがめられ K 君は一味違った。レイは K 君に語りかけた。いじめられ、まあいいや。レイは K 君に語りかけた。こいつじゃない。とりあえずあっちこっちどっちわからない話をされた僕は嘘としか言えない。まだまだとがめられ K 君はネタがあるそう。あまり怖くない？ヒット K 君は嘘つき。以上。これなんだかわかんねえ。これもうもうちょっと考えて書いてくれよ。何これ。で、415、おっちゃんテンション低いのと、疲れてんじゃねえの絶対これ。うん、テンション低いか、いやテンションはいつも通りじゃないのかな多分。うん、で次、第83夜100物語と俺、御堂リアルさん、段三堂リアルさんかわかんない。でいきましょう。僕が夏といえばホラーゲームということで、 PC エンジン版100物語を買ったのはもう 4,5 年前の話になりますか。まああっち関係のことをいつしかお話しした那須高原の体験で完全に信じる立場にいた僕ですが、本格的な100物語ならまだしもゲームで召喚なんてできるものかなんて思ってたんですよ。だからわざわざ部屋の電気消してヘッドホンつけて午前2時からプレイしたりしたんです。でね、クリアした翌日から俺の部屋でいろいろ変なことが起こるようになりましてね。例えば電話です。友達が俺しかいない部屋なのに後ろで誰か笑っているのとか聞いてきたり、電話を取ったら男が笑っているだけの電話だったり、他にも勝手にテレビはつくわ、ラジカセのボリュームは勝手に大きくなるわ、極めつけは金縛りですね。今まで経験したことがなかったのによく金縛りにかかるようになったり、なんか呼び出しちゃったみたいなんですよ。でも彼も3ヶ月くらいするといなくなったのか、奇妙な現象がピタッと止まってしまったのです。で月日は流れて、サターン版100物語購入しました。歴史は繰り返すというか、俺に学習機能がないというか。でもソフトに付属のお札のおかげか、今度は奨励しなかったそうです。奨励しなかったようです。めでたしめでたし。霊感青年の友人によると、要は気の持ちようでゲームなんかでも十分奨励的意味合いをなすので、雰囲気を作りすぎるなとのこと。なるほど。皆さんも雰囲気を作りすぎないよう気をつけてください。以上。で次、第84、はじめましてで、はじめましてで、お、やばくね、今日。はじめましてで、ホセ面倒さっさん、ダン。ホセ面倒さっさん、ダン。ホセ面倒さ。で、いきます。小心者のくせに怖いもの見たさでよくこのホームページを拝見させてもらっています。初めて書き込みさせていただきます。あまり怖くないんですが、あっちの話を。私が大学2年の時でした。当時私は大学の敷地内にある寮に住んでおりました。ある日夜中に女子寮の友達がジュース買いたいからついてきてというので、女性に弱い私は二つ返事でホイホイついていきました。ジュースを買った帰り道に体育館前のベンチを通りかかった時、過去当時自販機は学内にしかなかったので寮から行くとそういう道のりになるんです。いきなり彼女が言いました。ああ、こんな時間にも人座ってるんだね。え、私には何も見えません。3メートル先には無人のベンチがあるだけです。どんな人がいるの？なんか男の人が座っててこっち向いて手振ってるよ。生まれてこの方、女の子置いて走って逃げようと思ったのは後にも先にもこれだけです。しかしそういうわけにもいかないので、ありったけの勇気というよりも見栄を振り絞り、無視していくぞ と足早にその場を去りました。分かったこと、男の見栄は恐怖に打ち勝つ。この他にもうちの大学には結構そんな話があるんですが、それはまた次の機会に。以上。第85夜、もののけ、もののけ姫さん談。この話は私が霊的なものに一切興味を持たなかった頃の話です。私が小学校2年生の頃だったと記憶しています。このことをきっかけに私は霊というものに興味を持つようになったのです。奈良県の南部には吉野というところがあります。そこには吉野川という結構綺麗な川があり、鮎を釣る人の間ではにわかに有名な地域なんです。そこは杉の木などの栽培をしており、地元の方には失礼ですがあえて言うと典型的な山奥といった感じの場所です。山奥というくらいですから、当然夜には辺りは真っ暗になり、人も起きていないので夜中にすることがないのです。我が家の法律で父親の勝手な取り決めですが、夏の恒例魅惑の家族旅行で吉野に行くことになっていました。そしてその年もいつも通り吉野に家族旅行に行ったのですが、微妙にいつもとは違うことが起こってしまったのでした。先ほども述べた通り山奥の地方ですので、みんな夜が早いんです。夜中にすることがないので寝てしまうんでしょうか。10時も過ぎた頃にはすることもなく、小学生ということもあり、だんだん眠りの世界へと誘われていったのです。そして眠ってしばらく経ったその時、恐怖は起こりました。私が泊まっていた部屋は3階だったと記憶していますのですが、どうも近くに人間がいる気配がするのです。最初は親父さんと母さんが起きてるのかなと思いました。だが自分の左右を見てみると二人とも眠っていたので、気のせいかということで眠かったせいもあり、その場は納得しました。しかしどうにもこうにも気配がするんです。しかも窓の外に。気にはなっていましたが、窓にはカーテンがかかっていなかったので怖くて見ることができませんでした。しかし親が隣にいるので何かあっても大丈夫という安心感から、勇気を出して窓の外に視線を向けました。するとそこには白い光っているようにも見えましたが、服を着た髪の長い女の人が、やや寝ぼけていたせいもあり、ああやっぱり人がいたんだと思っていましたが、よく考えてみるとその部屋3階なんです。そのことに気がついた瞬間、恐怖のあまりパニックになってしまいました。そのさなか、窓の外に向いている視線がさらにはっきりと女の人を捉えたのです。先ほどは気がつかなかったのですが、その女の人は体の右半分の大部分が欠けていたのです。透けていたようにも思えましたが、さらなる恐怖に襲われ、親に泣きつくこともできなかった私を嘲笑うかのように、その女性はずれていた視線をゆっくりとこちらに向け出しました。そしてついには目と目が合ってしまったのです。その瞬間に私は恐怖の限界に達し、気を失ってしまいました。気がつくと朝日が窓から差し込んで、世間的には爽やかな朝を迎えていました。両親もすでに起床して活動を始めていました。私は昨日の夜に起こった出来事を子供なりの少ないボキャブラリーをもってして必死に伝えたのですが、全くと言っていいほど信じてもらえず、夢の一言で片付けられてしまいました。その時はそう言われれば夢かもと私も自分で信じ込んでしまいました。少なくとも夢としても一つは言える事実があります。それはこの時のことは今となっては懐かしい出来事ですが、そのことが私が未知の体験をするようになる最初の恐怖だったのです。以上で次、第86夜、 友達のこと、こじこじ三段。今回は友人のことです。どう思いますか？あっちサイドのプロフェッショナルの皆様の意見を聞きたく思います。今週の火曜に私が会ったことを彼女に電話で話していたら、急に会いたいと言われ昨日会ってきました。彼女の話はこうです。彼女が今住んでいるのは8階建てのマンションの1階。小さいながらも庭がついていて、旦那さんと最近ガーデニングに勤しんでいるらしいのですが、1ヶ月くらい前の夜のこと、クーラーが苦手な彼女は窓を開けて旦那さんが帰ってくるのを待っていました。うたた寝してしまったらしく、気がつくと午前2時を少し回ったばかり。相変わらず残業かと一人ぶずくさ文句を言っていた時、庭の方でごそごそ物音がしたので、また猫かぐらいの気持ちで何気にカーテンを避けた。その後全く記憶が切れているのだそうです。気がついた時は御前様の旦那さんに抱き起こされていたそうです。旦那さんは、窓は開けっぱなしでお前が倒れてるから泥棒か変質者でも入ってきたのかと思ったと、かなりの興奮状態だったようです。警察に連絡すると言われたものの、別に盗まれたものも変わった様子もないので、彼女は大丈夫だからと言い張って、その時はその場を収めたのです。ところが先週に入ってすぐに彼女の体に異変が起こり始めました。左腕の手首あたりがものすごい勢いで腫れ出したのです。不思議と痛みは全くなく、ただ不気味に腫れるだけ。すぐ病院に行ったのは言うまでもありません。レントゲンを取ったり、注射器で腫れ物の血を取ったりして調べた結果、神経に絡みつくように何か異物が入っている。ひとまず中に溜まった血と水は抜いておくが、この異物を取り除くことはちょっと無理だとお医者さんに告げられたそうです。私が見た時腫れはもう引いていましたが、そこを触ると確かに何か小石のようなものがわずかにコロコロあるのが分かりました。彼女はもう何年も肘や手首を怪我するようなことはしていない、もちろん最近だって虫にすら刺されていないというんです。人間の体ってこういうことがよくあるのでしょうか？それともこれってひょっとすると、いや、やおい系のあれのことなんでしょうか？彼女はどこかに連れて行かれたり、内臓を抜かれちゃったりするのでしょうか？皆さんの意見や似たような体験をお持ちの方の話が聞ければ幸いです。以上。矢を追う毛ってなんだ、なんて読むんだろうこれ。弓矢の矢に、追いかけるの追い、お、お、追い、うん、なんて読むのこれ。矢を追うってねえぞ、おい。辞書検索で引っかかんねえじゃねえか。これなんて読むんだよこれ。まあいいや。で次、第87夜、とがめられ K 君。とがめるで合ってんのかこれ、本当に。とがめる、違う、いじめる、違う、はい、わからない。ちょっと調べる。さすがにさっき連打で間違えてるから。これなんて読むんだこれ。なめるか、なめるって読むのかこれ。またわからん。なめられ K 君か。で、ジータ416801系、わかんねえ。801系、うん、わかんねえ。で417、矢尾純一系、そういうこと。 八尾純一ってなんか名前聞いたことあるけど、なんだっけ、何の人だっけそれ。八尾純一っていう人がいるよね。いるけど俺わかんねえや。八尾純一ってなんだ、俺知ってんだろ。名前聞いたことあるんだけど、何の人だ。あれ何の人だっけ。 UFO？ あれ UFO だっけ。あれなんだっけな。あ、合ってるっぽい。 UFO 関連の人か。 UFO 関連の人っていうのもよくわかんないけど、日本テレビ超常現象を扱った番組企画を担当した人、 11PM や木曜スペシャル。でもごめんわかんない。八尾純一って名前聞いたことあるけどわかんねえや。で、ジータ419、舐める、舐めるって書いてあって、下の方に書いてある舐めるですね。さすがに上の舐めるだったら自分は読めますからね、いくらなんでもね。じゃあ行きましょう。第87夜、舐められ系君、爆池三段。こんにちは、爆池です。昨日書いた系君はやはり舐められている。今日はその2です。非常に短いです。はい。ある夜、舐められ系君は寝ていたい気持ちに逆らい起きてしまった。尿意です。いい年こいて。K 君は自分の部屋からちょっと長い廊下を渡り、トイレに向かいました。そのトイレの引き戸の向こうに、あっちがあった。舐められ K 君はためらいもせずトイレのドアを引いた。向こうにいたものは落ち武者。落ち武者はその瞬間、舐められ K 君をズバッと斜めに刀を振り下りした。その場に倒れ込む K 君。どうした？まだ尿意は満たしてないぞ。そのまま K 君は気絶してしまった。 T シャツ&パンツだけの格好です。朝気持ちよく廊下で目覚めた。 T シャツの下には左鎖骨から右腰にかけて細く腫れていた。またしてもなめられ K 君、人違いか落ち武者に辻斬りされてしまった。よくもその瞬間に落ち武者と判断できたものだ。K 君に落ち武者との関係がございませんように。どうもこの話嘘くさい。帰ってしまってからでは遅いかな。すいません。何せ K 君の友達から聞いたもので。ちなみに僕はトイレのドアを開けた時、母様が用を済ませて立っていた。そんな出会い頭事故で50センチ後ろに飛び尻餅をついた。情けない。以上。なんだこの話。で、420番さん。おっさん、八尾純一知らないのかと。いや、おっさんじゃないんですけども、20代中盤なんで、あんまりわかんねえ。てか、11PM とかも、そういう番組があったっていうのを知ってるだけで、どういう番組だったのか知らないもん。うん。なんだっけ？水戸黄門に出てる、いつも風呂場シーンのある人、なんつうんだっけ？名前忘れちゃった。あの人とかが、出てたとかいうのは聞いたことあるね。うん。あんまり想像できない、どういう番組なのかっていうのが。うん、よく知らない。だから、八尾純一っていうのも、なんかラジオで、言ってたなーっていうのを聞いたことあるだけで、顔も浮かばないし、顔出てたかどうか知らないけど、だどんな人かも知らないし、なんか UFO っていうのがね、ちょっとそういうのがちょっとね、知ってるだけで、うん、ほとんどわからん。で、421、ユミカオルと、ユミカオルだ、そうそう、ユミカオルが、なんだっけな、CM に入るときになんか出てくるとか聞いた気がするけど、合ってんのかな。で、422、今までで一番怖かったな、母様とトイレでばったりと。ていうか、なんで閉めてねえんだよ。ね、もうあるけど、本当に閉めろよ、鍵かけろよっていうのはありますけど、 うん、つうかね、あっちの世界ゾーン、不安です。何が不安かっていうと、いいこれでっていう、その、なんか、俺が思ってたのとちょっと違うんだけどな、なんか。まあね、書く人のうまい下手もあるんでね、なんとも言えないんですけど、だからといって全部が長いやつだと、線はなんて読めないんで、短いのがあるのもいいんですけど、なんか、これは俺、線話までやってて、聞く人いるのかなっていう、うん、ずっと聞いてくれる人は、少し、300話ぐらいまでやったら、一旦別のことをして挟んだ方がいいかねっていうね、ちょっと連続でずっと続けるのはあまり良くないかなっていう気もしてきた。うん、人間、飽きが来るからさ。で、第88夜、お化け、鬼門の家に住んでいた人三段。お化けはすでに見飽きるくらい見たし、変な音は嫌ってほど聞いた。でもなぜか成田山に入れない私の守護霊はとても人には言えないくらい恐ろしいものらしい。何人かが同じ発言、せめて本人には教えて。終わり。第89夜、そして都市伝説へ。ショートショート、御堂リアル三段。僕の高校時代の友人はゴキブリの霊を見たことがあるとほざいでいます。かなり嘘っぽいのですが、そんな話は他にあるのでしょうか。紫鏡の話って知ってますか。結構有名らしいのですが、この言葉を覚えて二十歳を迎えると死んでしまうというやつです。自分は昨日初めて知りました。で、あるあるで、ウィンナー段三段。私のお袋は金縛りにかかった時、枕元に巨大なネズミがいたそうです。で、うわーん、リノ三段。紫の鏡、忘れてたのに今思い出しちゃいましたよ。うわーんと。で、無題、リノ三段。なんてちょっとした大騒ぎをしてみましたが、二十歳になる前にまた忘れると思うので大丈夫です。お騒がせしましたと。で、紫鏡ありましたね。硬くて太い三段。緑あるさん、紫鏡の話、昔聞いた記憶があります。私は当時かなり痩せ我慢をして、こんなの平気じゃんとばかり口にした記憶がありますが、私も今年で26歳。二十歳になる頃は何も考えずに生きていました。似たような話なんですが、合わせ鏡をして自分を映して、13番目に映った姿が自分の死に顔だという話や、兄弟の前にハサミを置いておき、そのまま夜の12時を迎えると幽霊が出てくるという話があったのですが、他にご存知の方教えてください。で、言い伝え、若大将信長波平三段。言い伝えって面白いですよね。合わせ鏡、百物語、こっくりさん、エンジェル様、わら人形、みんな何らかの事実があるのかもしれないですね。都市伝説特集ってやったら面白いかも。で、都市伝説シリーズ、御堂リアル三段、テケテケ。テケテケという妖怪をご存知ですか。映画の学校の怪談にも出てきますね。なんかあれ、いろいろバリエーションがあるらしいのです。ちなみに僕が聞いたテケテケは、下半身がちぎれた女の人がほふく前進で時速60キロくらいで追ってくるというバカみたいですが、想像すると怖い話でした。で、次、真夜中12時の鏡。午前12時ちょうどに鏡を見ると、自分以外の人の顔が背景に映っていて、振り返ってそこを見ると何もないので、もう一度鏡を見ると自分の顔の代わりに背景にあった顔が映っていて、その顔を見たら死んでしまうとかいう話がありました。僕は未だに12時きっかりを避けて鏡に向かっています。次、夢の中の老婆。夢に出てくる老婆の話です。その人は河原で自分の目玉を探しています。もちろん探すのを手伝ってあげないといけません。見つかればなんともないのですが、目玉が見つからないと かっこ探している途中に起こされるとか探すのを手伝わないとかすると右足に何らかの罰が与えられ最悪死んでしまうとか。このローバーは話を聞いた人の夢に現れるらしいのですが、ポイントは忘れた頃に来るというところ。一昨日聞いた話ですがまだ経験はありません。以上。ジータ、423って読んだっけ。ユミカオルがヤオイしてると聞いてきましたと。もう意味がわかんねえ。また合わせんなっつうので、424、あっちの世界はあっちの世界だからね、こっちの世界じゃなければいいんだよと。うん、まあね。で425、今ヒャハハの世界イサムシが、あんたよくわかんないよいつも言ってることが。2ちゃんで煽られプライドのためにプログラム作業、俺に力を、俺に力を。いや多分ね無理だね。ああ、うん、2ちゃんで煽られ頑張ってください。で426、じゃあ久しぶりにゲーム実況しようぜと。で何やるかなんで問題は、長めの今度は RPG とかやるか、またね、一気にリスナー層が変わるっていうね。今聞いてる人たちは多分あまり聞かないでしょうからね、そういうのは。で427、秋が来る秋が来る秋が来る、把握した、うまいね、うまいけどやらねえけど。で428、把握すんなつてか絶対秋学なんてもっとその聞きたいとかいうリスナー層なんてほとんどねえよどう考えても。で428、おっちゃんのムチムチした美声と惰声で最後まで聞くよと。まあ、美声はないんですけど、まあムチムチしてもないしおっちゃんでもないですし、惰声で最後まで聞くっていうところだけでしょうね、多分ちゃんとしたところは。で429、秋学と聞いてと。まあ帰りますですよね、飛んで帰りますですよね、とりあえずね、知らない、もう行きます。じゃあ、次第90夜、今日いけるねこれ、101夜まで行きましょうこれでな長いの入ってたらびっくりですけどね。で第90夜、学校13不思議、不思議俺言えてないな、ウインナー団さん団、ちょっと待って、13不思議とか言ってんぞ、学校13不思議その1、おはようございます、ウインナー団でございます。まず私の年齢は20代後半でございます。では今回は私が知っている学校13不思議の一つをお話しいたします。この話は霊とか不思議関係ではなく痛ましい事故の話です。そこの学校には珍しくエレベーターがあるのですが、今現在は使われていないそうです。なぜ使われなくなったのか、その理由はエレベーターがまだ使用されていた当時、大変髪の長い女の先生がいました。その先生が下に降りようとエレベーターに乗り込んだ時、運悪く髪がエレベーターのドアに挟まってしまいました。先生はそのことに気づかず、エレベーターは下に降りていきました。パリッ、ギャーッ、凄まじい悲鳴。そして下の階でエレベーターを待っていた人たちが見たものは、髪の毛が頭皮から剥がれ、血の海の中で痙攣している女の先生でした。どうやら挟まれた髪の毛の量が多かったので、髪が抜けるだけでなく頭皮ごと持っていかれたようでした。その先生はすぐ病院に運ばれましたが、出血多量で亡くなったそうです。そのような痛ましい事故があったので、エレベーターは使用が禁止にされたそうです。納得いかないところもありますが、そのような話がありました。以上。で次、第91夜、恐怖天国北海道キリン三段。 どうも、はじめまして、キリンです。私の恐怖体験をお話ししましょう。あれは数年前、北海道にツーリングに行った時です。私は、かねてから計画していた霊文堂に上陸しました。上陸した時にはすでに日も暮れかけており、私はキャンプ場に向かいました。キャンプ場に着くと私はすぐにテントを張りました。不思議なことに私以外誰もキャンプをしている人はいませんでした。そこで私は夕食にカレーを食べてすぐに寝てしまいました。このキャンプ場は霊文堂にある最北端のキャンプ場で、多分日本でも最北端であり、湖畔にある静かなキャンプ場です。その晩私はふと目を覚ましたのです。しばらくぼーっとしていると、湖の方から足音が聞こえてきました。足音は私のテントの方に近づいてきて、私のテントの周りをぐるぐる回っているようでした。その時私は狐か犬だろうと考えていました。私はタバコでも吸うかと思い外に出ました。外に出ると狐や犬はいませんでしたが、なんと誰もいないはずのキャンプ場にすごい数のテントが設営されていたのです。その数はキャンプ場をほとんど埋め尽くすほどです。今考えるとそのテントは古臭く、ちょっとごつい感じのものでした。その時は自衛隊でも駐留してんのかなと思っていましたから、私は不覚にも何も気にせずに眠ってしまいました。次の朝 AM5 時に目を覚まし、出発の準備を始めました。その時他のテントはなく、キャンプ場には私だけでした。一応話はこれで終わりなのですが、その時の私は全然恐怖を感じておらず、その後そのキャンプ場で過去に何かあったという話も聞きません。しかし今考えると、あれだけのテントを設営撤収させるのに私が気づかないというのもおかしな話ですし、時間も5時前にいなくなることも考えづらいです。何のオチもひねりもないですが、私の恐怖体験でした。以上。ジータ430、そうだな、ゲーム分が全く足りないなと。最近全然やってないけどね。で431、もう人狼意気読みでいいよと諦めんな、どうしてそうやって諦めんだよ。っていうか人狼意気読みって人狼意気読みなんてできねえっつーのもうやんないよ。もうで432、レイブン堂じゃなくてレブン堂ですよと北海道在住が申しておりますと。すいません、レブン島だったら聞いたことあります。でもああいう感じで書くっていうのは知りませんでした。で433、レイブン島ってファンタジーで出てきそうだねと。カラス島かしまった、社会では地理が嫌いでした。で次、第92夜小さい光、ユウさん、ダン、はじめまして、あっちの世界初心者のユウと申す者です。あちこちリンクを渡り歩いてこちらのホームページを拝見させていただきました。私はちょっとだけあっちの世界っぽい体験をしたことがありますので、メールさせていただきます。ちっとも怖いものではないのですが、私が唯一体験した不思議な出来事です。題名をつけるとしたら、小さな光といったところでしょうか。では、語らせていただきます。今から 2,3 年前、残業を終えてさあ帰ろうと会社を出た時のことです。会社の目の前にはスクランブル交差点があり、駅に向かうにはそこを渡っていくのが一番近いので、その日も私はその交差点で信号が青に変わるのを待っていました。昼間雨が降っていたせいでアスファルトはまだ濡れており、行き交う車を鏡のように映していました。それをぼんやりと眺めていると、 不意に小さな光が目の端に飛び込んできたのです。その大きさは小指の爪ぐらいで、色は赤というよりは朱色に近く、一瞬タバコの火かと思いましたが、そうでないことはすぐに分かりました。その光は跳ねていたんです。蚤のように、バッタのようにぴょんぴょんと、あっちに行ったりこっちに行ったりして跳ね続けているのです。その高さはせいぜい人の膝あたりまでしかありませんでしたが、タバコの火がそんな風に跳ねるなんてことはありえないはずです。おまけに絶え間なく車が行き交っているにもかかわらず、その光は煽られることもなく意思あるもののように跳ね続けます。一体何かと思いつつも、交通量が多いためそれ以上前に出ることもできず、私はずっとその光を見守っていました。そして信号が青に変わったとき、光は消えていました。一体あれは何だったのでしょう。以上。で次、第93夜、彼女が怖がる場所、ミキさん段。またあっちだかこっちだかわからないけど怖い体験をしました。実は犬を飼っています。雑種のメスで生後6ヶ月のモモさんと言います。ある夕暮れ時、彼女の散歩中、私は買い物を思い出し途中のスーパーに寄りました。その近くには祖父母が住んでいるので、帰りに寄ろうと思い、スーパーの裏手の道を行きました。川が流れ、田んぼには実りの穂が揺れていました。田舎です。突然ももさんが田んぼの向こうを見つめて立ち止まりました。田んぼにはスズメなどを追い払うためのカカシなどが立っています。はじめはそれを見ているのだと思いました。どんなに引っ張ってもももさんは動きません。2分ほど経ってさすがに怪しいと思い始めた頃、ももさんは吠えました。彼女には吠えないようかなり厳しくしつけてきたので驚きました。ましてや他の犬に向かって吠えるようなやつではありません。田園の向こうには資材置き場があり、その向こうには住宅地があります。どうやらももさんはその資材置き場に向かって吠えているらしいのです。一度だけ遠くから犬の声がしましたが、一度だけです。その後も何度か吠えるので、とりあえずその場から離れようと彼女を引っ張りました。突然彼女は走り出しました。首が締まってぜいぜい言いながらも必死に走ろうとしています。何か変だと思いつつも走るのをやめさせ、落ち着かせようとしました。しかしももさんは資材置き場の方をなおも見て走ろうとするのです。仕方なしに資材置き場の見えないところまで走ると、ももさんは走らなくなりました。一体その資材置き場は何なんでしょうか。確かにちょっと嫌な感じがするところなんですが、前にも似たようなことがありました。その時は田園の横で座り込んで動かなくなり、来た道を猛ダッシュで逃げ帰ってしまいました。同じようなことが前にもあったそうです。しかも同じ場所で、しばらく通るのはやめようかと思っています。変な噂は聞かないんですが。で、以上。ジータ434、できない。否定的な表現は嫌いだ。何でできないっつったっけ。人狼意気読み、できない。できねえだろ。つかやってくれよ、じゃあよ。聞くから。で、400じゃねえや、第94夜、首だけの男で森新さん段。どうも、はじめまして、森新と言います。昨日このページを見つけて一気に全部読んでしまいました、仕事中に。 私はいくつかの事故体験を持ち、数多くの怪談話を知っております。順次投稿させていただきますので、よろしくお願いします。私は幼少の頃から多少強めの霊感があるようで、そういった体験は数多くあります。また守護霊が異常なほど強力らしく、たちの悪い自爆霊に出会っても霊障に遭うことは一度もありませんでした。私は今の職に就く前は調理師をしておりました。当時住んでいた頃は1階2階が店舗で、3階4階が寮でした。そこの305号室に住んでいたのですが、そこに移り住んで2ヶ月ほど経った時、夜天井から何やらうめき声のような声が聞こえたかと思うと、それから数日の間に天井に顔らしきシミが浮かんできました。首だけが異様に長い生首のようでした。直感的になんかいそうだなと思ってみたものの、数日は何事もなかったので気にもしていなかったのですが、ある日の夜、寝苦しさのあまり目を覚ますと天井のシミがなくなっていました。その瞬間、私は顔の横に気配を感じて、寝たままの状態で顔を横に向けると、目の前、鼻先30センチほどに首が長く引きちぎれたような男の生首だけがゴロンと転がっており、瞬きもせずじっと私を見つめています。自分の血の気がさーっと引いていくのが分かりました。その時、その男の顔が異様な微笑みに変わると、舌をにょろっとまるで爬虫類のように出してきて、体をくれと言われたのです。私はとっさに嫌だと言って目を閉じました。すると消えという叫び声とともに数秒後、気配がなくなったので目を開けました。その時、首だけ男は消えていました。その叫び声の時で、私の背後で、この者に手出しすることは許さん、早々に立ち去れという言葉が聞こえてきました。私の守護霊が守ってくれたのでしょう。翌日、このことを当時の店長や同僚に報告すると、後日突然その寮、店舗を改装することになり、新大阪に移ることになりました。改装が終わり、新しくなった店舗と寮に戻ってくると、元305号室はトイレになっており、その上の元405号室は部屋すらなくなっていました。不思議に思い店長に聞いてみると、元405号室に住んでいた違う店の調理長が借金を苦にして首吊り自殺を図ったそうです。その調理長は自殺前に長期の休みを取っており、発見が遅れたため首が20センチ伸びていたそうです。舌も長く口から垂れ下がっていました。そして発見され運搬される時に死後硬直していたため首が取れたそうです。それから元405号室は閉鎖されていましたが、305号室に現れては体をくれと迫ってきたそうです。会社側では前々から改装を考えていたそうなのです。普段305号室も使わずの部屋だったのですが、私の時の新入社員が多数いたため、仕方なく305号室を使ったそうです。そして今回の私の体験が社内でも反響を呼び、改装に踏み切ったという話です。もちろん改装前に厳重なお祓いをしたそうで、それ以降首だけ調理長は出なくなりました。以上。で、次、第95夜、後部座席、なんで言えないんだ、秋坊主三段。あれはお盆も終わり、久々のお休みをもらって友人と共に遊んだ帰り道でのことです。その友人の家から私の家までは約50キロ、しかもひたすら山道、車で1時間弱の距離です。ちなみに北海道です。時間は夜の12時を過ぎていました。 疲れも手伝ってかなり眠たかったので、テープを聞きながら一人ぼっちで帰ることにしました。その時車にあったテープはなんと稲川淳二の怖い話、これだけでした。今思えばこれがいけなかったのかも。眠らないように注意しながら運転していて、しばらく経った頃でしょうか、視界の右側に何かが見えました。ちらっと見てみると、車と同じスピードで並走する小さな白い光でした。でもこの時の私は眠さゆえの幻覚だと思い、無視して走り続けました。そして気がつくとその光は消えていました。ちょうど聞いていたテープの片面が終わった時でしょうか。背中に変な感触を感じます。なんか押されている感じです。後ろの席のやつに文句を言おうとした時気づきました。この車の中には私一人しかいないことに。今までの眠気が一気に冷めます。相変わらず稲川淳二が怖い話を続けています。そして背中も何かに押され続けています。こんな時あなたはどうしますか？私は何もできませんでした。バックミラーで後ろを確かめることさえも。頭の中にあるのは怖いという感情だけ。車を止めて逃げ出そうにも、ここは山の中、人影があるなんてことはありません。ただひたすら耐えながら運転し続けました。ようやく街の明かりが見える頃になると、背中の感触も消えていました。時間にしてどれだけ押されていたのか、パニックに陥っていた頭では全く理解できませんでした。家に着いた私は眠さが復活してあっという間に寝てしまいました。これで私の体験談はおしまいです。背中にあざでも残っていれば面白かったのでしょうが、そんなことはありませんでした。後日談ですが、実は次の日も友人たちと遊んで帰りが遅くなりました。結局同じ時間帯の同じ道を走ることになりました。その時にまた背中を押されてしまったのです。もちろん車には私一人。でも2回目だったせいか、恐怖もあまり感じず、ほっといたら消えてしまいました。一体背中を押していたのは何だったのか、私には何も分かりません。以上。で、次行きましょう。第96夜、家の鏡の話、飛行士 R さん談。家の鏡の話。お風呂場に鏡があるんですが、どうもそこ、僕は夜更かしが大好きなのでよく最後になります。まあそれはいいんですが、髪を洗っている時です。なぜか無性に鏡が見たくなったんです。シャンプーが目に入るかなとも思ったんですが、好奇心には勝てずに見ることにしました。そこで目を開けた時には何もなかったんです。そう、僕の勘違い。というわけでそのまま気にせずにいると、今度はどうしても後ろが振り向きたくなる。ちょっと考えた末、やっぱり好奇心には勝てずに見る。何もない。確かに僕の後ろは何もありませんでしたが、どうしてもドアの外に何か立ってるんです。ママさん。というわけで気にしなかったのですが、やっぱりおかしい。全く動かないんです。微動だにしない。いやー、怖いもんですね、未知のものって。はっきりと見えないから余計。というわけでそこまでなんですが、結局あの後すぐに変なのはいなくなりました。一体誰だったんでしょうか。謎だ。以上。ジータ435番。そろそろ20周年企画しようぜ。まだ2週ね、3年目入ってもう早くね。 っていうか20周年って俺どんだけやってんだ、俺素人じゃねえよそこまで行ったら絶対俺20年ね、自分でラジオやってたとしたらね、そこら辺の普通に金取る、なんだ、免許のいるね、周波数で流してるラジオの人たちよりもすごくね、それほとんどの人上回るぜそれで。436番、もうプロになろうぜと。なれねっつんだよ、無理だろどう考えても、プロはもっとすごいんだよ素人だからこれでなんとか聞いてくれる人もいるけどで、第97夜 Y さんの段で、タクくんさん段、背景、皆さんこんにちは。今日は去年まで一緒に働いていた Y さんの、話をします。背景いるので、いきましょう。この話を聞いた時はちょうど6月中旬、外はジメジメしていてパンツも蒸れ蒸れでしょう。その頃私は都内 N 町のとあるビルで仕事をしていました。その月は夜勤が続いて2時くらいに皆休憩を取ります。そこで Y さんと僕、先輩の N さんの3人でタバコを吸っていました。もともと霊感の強い Y さんはよく金縛り、霊体験をしたそうです。ある日 Y さんが寝ているとベッドの周りを誰かが歩いているらしいのです。ベッドの周りといってもベッドの上の Y さんが寝ていないスペースをぐるぐる歩いているだけなんだそうです。それはまだ序の口でした。勤務先の移動により、自分のアパートより勤務先に近い実家で寝泊まりしていたそうです。その時とても強い霊が来たのを感じたそうです。体の上に重い石を乗せられたような状態だったそうです。しばらくそんな日が続いたので、彼は自分のアパートに帰って寝るようにしました。2週間ほど何もない日が続いたそうです。そして2週間後の夜、寝ているとあの時と同じ強い霊が来たのを感じたそうです。 Y さんはまた来やがったと思ったらしいですが、今度はかなり強烈だったらしいです。そして耳元で、やっと見つけたと聞こえたそうです。これはマジでやばいかも。 Y さんはお経、確か般若心経を心の中で唱えたそうです。するとまた耳元で声が、無駄なことはやめろ。その話を聞いた僕と先輩 N は超クールになったこと受け合いです。以上。第98夜、おばあさまの膝掛け、ノラさん段。はじめまして。友人に教えてもらって以来いつも楽しく読ませてもらっています。だからといってはなんですが、今日は私が聞いた中で一番怖かった話をします。だいぶ前ですが、私の友人の先輩の方が体験した話です。私の友人は九州の某女子校に通っていました。いわゆるええとこのお嬢様学校と呼ばれるとこです。でも私の友人は九州男児のように豪快な女の子でしたか。しかしその先輩、そうですね、仮に真由美ちゃんとしましょう。真由美ちゃんは本当にいいとこの娘さんのようで、家もでっかいのです。昔ながらの日本家屋です。立派な廊下の左右に座敷がいくつもあり、駅でタクシーを捕まえてその子の名字を言うと住所を言わないでもついてしまうような名門のお家です。いいとこの娘さんですから、私らがおばあちゃんと呼ぶ祖母のこともおばあ様と呼ぶのです。これには私も友人もびっくりしました。当然母ちゃんもお母様で、親父さんもお父様、庶民とは呼び方さえも違うのです。 さて、ある寒い時期にそのおばあ様が寿命で亡くなりました。先輩真由美ちゃんは試験期間中にもかかわらずお葬式のために欠席です。当然家でお葬式です。広いですから親戚が何人来ても平気です。そして庶民にはあまり縁のない個人の形見分けというのを親戚一同でしたそうです。死んだ人の大切なものなどを身内に分けるものですね。まゆみちゃんはおばあさまがいつも膝にかけていた緑色の膝掛けをもらうことにしました。縦に二つ折りにすればマフラーになりそうだったからです。寒い時期だったので学校に行くときに使うつもりだったのでしょう。さてさて、お葬式は盛大に執り行われ、無事におばあさまは焼かれ骨になりました。ここでまゆみちゃんの家の間取りをちょっと簡単に説明しますと、田んぼの田のような部屋がたくさんあるのです。真ん中が廊下と想像してください。その夜、その左上におばあさまの遺灰とお骨を仮安置されました。その左下はこたつがある部屋だったらしく、まゆみちゃんが試験勉強をしていました。おばあさまの部屋を背にして右上の座敷にはご両親が寝るはずです。まだ葬式の後片付けがあるのか起きているようです。ちなみに弟のたかし君は右下の部屋で早々と早々と寝ています。小学生ですからしょうがないですね。まゆみちゃんも試験勉強が終わったらたかし君の部屋のもう一つ向こうの部屋で寝る予定です。とにかく広い豪邸です。座敷ばっかだけど。試験勉強も佳境に迫った深夜近く、まゆみちゃんは肩のあたりが寒く感じました。こたつで足はぬくぬくですが、やはり何かかけるものが欲しくなりました。あ、そうだ、そうそう、今日もらったばかりのおばあさまの膝掛け、ナイスめや。もそもそと肩にそれをかけてまたノートに目をやったとき、何かに見られてるような感じを感じたそうです。彼女は全く霊感がありません。私の九州男児のような友の方があるくらいです。うなじのあたりをスーッと寒い風が吹き抜けるようなそんな感じを覚え、まゆみちゃんは後ろを振り向きました。霊とかそんなものを疑ってはいませんので、あっさり向きます。そしたら何のことはございません。背にした障子、これまた立派なものが15センチほど開いていたのです。そう、おばあさまの遺灰やらを仮安置してあるお部屋です。まゆみちゃんは、ああだからスースーしよったんねと納得して、少しだけこたつから身をよじって体を反転させました。そして何気にまゆみちゃんは視線を一番下に落としたのです。その時おばあさまの顔がありました。どう言ったら説明できるのでしょう。体をぴったりと障子につけて横になって、それなのに顔は正面を向いているのです。生首ではありません。体は横になっているのに無理に正面を向いて障子の隙間の下の方から見ている感じです。そしてそれは実際のおばあさまよりも顔が小さかったようだと後に言っていました。一瞬何があったのかわからなかったまゆみちゃんですが、目が合った瞬間ギャーッとあられもなく叫び、廊下を隔てた弟のたかし君のとこに飛び込んだのです。眠っているたかし君を激しく揺さぶりながら、おばあさまがおばあさまがと叫びました。パニック状態です。もちろん騒ぎを聞きつけたご両親も部屋に走ってきました。すると先ほどまで爆睡していたたかし君が急に起き上がり、おばあさまの遺灰が倒れたよと寝ぼけまなこで言ったのです。何言っとんのと、まゆみちゃんもご両親も怪訝な顔をしてたかし君に質問します。するとすぐにたかし君は、はと言って今自分が喋ったことを覚えていないようです。そりゃそうと、何のあったとね。ご両親の質問にまゆみちゃんは慌ててさっき見たことを説明しました。 そげなバカなことあるもんね。ってな感じでご両親は真由美ちゃんを連れて真由美ちゃんが勉強していた部屋に行きました。15センチほど開いている障子の下にはもちろんおばあさまはいません。それからお父さんがそっと障子を開くと、そこには台から転げ落ちているおばあさまの遺灰が座敷の真ん中にポツンとあったそうです。その後やはりたかし君はそんなこと言ってないと言い、あの緑色の膝掛けはよっぽど気に入ってたんやろうということでオチがつき、おばあさまのとこに返してやったそうです。それから別に小さいおばあさまの顔は見ていないそうですので、きっとそうなのでしょう。以上。で次、第99夜、100夜達成祝い、命知らず三段。100夜達成祝いにこの話をお納めします。本当は他の話を考えていたのですが、今を逃すと伝える機会がもうなくなる気がします。果たしてこの話があっちかこっちか、それは皆さんの判断にお任せします。話自体は他愛のないものです。2ヶ月と少し前、私がこのあっちの世界ゾーンに載っている話を全て読み終えた日の話です。研究室で夜中に一人こうした作品群を読み進めるのはなかなか来るものがあり、元来怖いもの好きの私はすっかりハマり込み、1週間ほどで読破してしまいました。そして記念として初めてあっちの掲示板に書き込みをして帰路につきました。その夜のことです。私は夢を見ました。内容は全く覚えていません。ただ最後のイメージとして覚えているのは、ベッドに仰向けに横たわる自分、それだけです。そして私は急に夢から覚めました。覚めたばかりなのになぜか意識が冴え渡っており、私は夢の最後のシーンと全く同じ状態で横たわっていることに気がつきました。過去私は寝相が悪い方で、仰向けで目覚めることは滅多にありません。そして突然の凄まじい恐怖感に襲われたのです。体を動かすことができませんでした。一般に言う金縛りとは違います。動かしたくても動かせないのではなく、恐怖のあまり動けなかったのです。私は起きた時から目を開けずにつむり続けていました。部屋の中、何かが眼前にいて私の顔を覗き込んでいる、そう感じたからです。感じていたからです。私の命を奪える何かがこの部屋にいる。馬鹿げた話ですが、部屋の中に虎か猛獣がいて、私に食いつこうと狙っている。指一本でも動かせば襲いかかってくる、そう私は確信していました。私は今まで2度ほど死を覚悟したことがあります。予想外のことに悲鳴を上げたこともあります。しかしこの時の恐怖はそれのどれもはるかに上回るものでした。覚悟する心の余裕などどこにもなかったのです。何にどうして恐怖しているかも分かりませんでした。そして不思議なことに、私はそれほどの恐怖にもかかわらず知らず知らず眠っていました。しかしまた同じ夢を見るのです。内容は分からないのです。恐怖のせいかもしれません。しかし最後のイメージとして、ベッドに仰向けに横たわる自分があり、目を覚ますと夢と同じ姿の自分がいて、先ほどと同じ恐怖が襲いかかってくる。それがこの夜は何回も続きました。私は心の中で、絶対あのホームページのせいだ、もう二度と行くもんか、そうつぶやいていました。冗談のように聞こえるでしょうが、この時は本気でした。本当に気が狂いそうな恐怖だったのです。結局恐怖が和らいで、なんとか体が動かせるようになった時には外が知らんでいました。次の夜は寝るのが恐ろしかったのですが、結局何も起こりませんでした。あの夜感じた恐怖が何だったのか、 目を開けたらとんでもないことになっていたのか、なんだで済ませられたのか、今となっては分かりませんが、私はきっとこっちの出来事だったのだと思っています。あれ以来懲りずにここのホームページに顔を出し書き込みをしていても霊障らしきことは起きていませんから、もしこれを書いた今晩何かが起きたのなら考えを改めるでしょうが、でも本当になんであれほどの恐怖を感じたのでしょうかね。以上。でジータ、437、だから NAC5 に録音ファイルを送ろうって言ってんじゃんと。 NAC5 は何、録音ファイルを送ってくれっつってんの。はあ。でも NAC5 で438、目を覚ますと隣にイサムシがいる。なんと恐ろしい状況。そりゃね、いきなりいたらびっくりですよね。恐ろしいっていうか、おいっていうね。頑張るって、つかなんで横にいるんだ俺。俺も恐ろしいよねとりあえず。で第100夜、百物語。ゆいこさん、ダン。お姉ちゃんおめでとう記念。どうもゆいこです。相変わらずあっちの世界と縁がありません。でも大学のレントゲンを現像する暗室がすごく嫌、怖い。私鳥目なんだもん。それは置いといて、久々のあっちです。眼科医をやっている私の姉の話です。白内障のオペの執刀をした後、その患者さんに尋ねました。結構高齢のおばあちゃまだったそうです。姉、具合はどうですか、よく見えるようにならはった。おばあちゃま、先生ありがたいわ、ものすごいよう見えますわ。ありがたやと手を合わしつつ、おばあちゃま、昨日の夜なんてね、死んだおじいちゃんまで見えましたわ、ほんまよう見えて。ゆいこ、嘘やろ、それは作り入ってへん。姉、ほんとなんやってば、速攻退院させたもん。というわけでほんとらしいです。っていうかあっちじゃなくてこっち。以上。200は終了。そしてエクストララウンド。101夜目、エクストララウンド。なんだこれ、なんだこれ。イサムさんが読みたい怪談を選んでください。右からガチムチって書いてあって、真ん中不幸を呼ぶ話って書いてあって、一番左一人形って書いてあって、バックの絵がライフカード。なんだよこれよ、これはうわすげえ、なんだこれ。不幸を呼ぶ話にしてみる。ガチムチと生き人形だったらどうすんだよ。ちょっと後で選んでみよう。いきます、エキストララウンド。イサムさん、リスナーさん、そしてガチムチの皆さん、こんばんは。イタコ28号です。第19夜、ホーリーバッサー野良猫さん団の話は諸事情により封印していたことをコロッと忘れていました。すまん。これでは100話にならないので、エキストララウンドとしてこちらも諸事情により裏版あっちの世界ゾーンのみで公開していた怪談を蔵出ししたいと思います。それではお楽しみください。タイトル、不幸を呼ぶ話、チャルさん団。こんにちは、チャルです。前振りから育実とうとう書き込みする決心がつきました。あっちに書いた不幸を呼ぶ弥生さんの話です。事前知識、この話は父が私らが子供の頃に話した話です。父は今は65歳ですが、在職中に先輩から聞いたそうです。弟も 拝命して警察学校に入っている時に再度聞かされたそうです。だいたい13年くらい前。現在も語り継がれているか確認を取りましたら、弟の年代30歳中盤の方が時々新人に話すことがあるそうなので、細々ながら続いていると見ました。私が書き込みを悩んだのは、1、この話にはバリエーションがたくさんあること、2、弥生さんとは人の名前ではなくある場所の名前だからです。何人に話すとか何日以内にはありません。見る人は見る、あるいは怪我をするということです。偶然ですけど、きっと。お祓いは本質は人の無念、痛みを知る心を持つことです。それがあまりに抽象的で無理なら、弥生さんを探し出してお参りすること。お供えは甘いものでした。でもそれは私が聞かされたバージョンで、他のでは酒、タバコでした。弥生さんは東京の某公園の中にありますので、全国的なホームページに載せるのは果たして OK かというのも迷った原因です。では行きます。弥生さんは正式には弥生町と言います。どこにあるかというと、北の丸公園に本当にあります。私も本当にあるのを見たとき驚きました。警察では年に1回例祭をしています。その時の鉛筆とかもらった記憶があるのですが、なぜか実在の場所とか思わなかったんですよね。警察の殉職者を祀っているのですが、実は旧軍から引き継いだ靖国神社に入れない方の魂も眠っておられます。入れない方、それは自殺者、変死者、病死者です。英霊ではない、つまり国を守って死ななかったから。何かひどい話です。暴力的ないじめによる自殺の話、それがこの話の骨子です。ある男が徴兵されました。彼は根っから不器用な男で、おまけに、戦争を嫌がる傾向がありました。いじめの標的になったそうです。言葉のいびりで済んでいるうちはまだ良かったのですが、軍隊式のしごきでいつも怪我が絶えない体になりました。特に銃剣の訓練というか、闇雲に大声を上げて敵兵に見立てた的をめった刺しにするというような野蛮なことがなかなかできなかった彼は、銃剣の訓練の的にされる、銃の大尻で殴られるなど日常茶飯事だったということです。いよいよ戦地に送られるという時、男は決心しました。逃げる。脱走兵が当時どのような扱いを受けたのか私は過分にして知りません。ただ発見されなくとも残された家族はひどい扱いを受けたようです。でも男は逃げました。彼岸への逃走、死を選んだのです。男は臆病でしたから苦しむのは嫌でした。彼の脳裏に浮かんだのは、いつかいじめてネズミ退治と称し天井裏に登らされ、一晩中降りてくるのを許されなかった時のことです。天井裏には猫いらずがあった。彼は皆が寝静まった頃、あと天井裏に登り猫いらずを大量に飲み世を去ったのです。天井裏の男は静かに腐敗していきました。人型のシミが大きく広がり、雨漏りのように腐敗した人の体液が下に落ちてくるまでの間、お床に立つと変な影が見えるとか、便所の窓に青白い顔が見えたとか噂は立ちましたが、どれも男の恨みを晴らすことはできなかったようです。結局男は軍隊内の誰にも自分の恨みを晴らすことができず、天井裏で腐った豆腐のようになって発見されました。事故だから弥生町にいます。男は恨み事を優しい時代の優しい我々に囁きに行きます。今晩の天井のシミをご覧ください。すいません、しつこいチャルです。前振りでバージョンが多いと書いといて、自分の直接聞いたのしか書かないのが気になりまして、 弟が中野の学校で聞いたのは同じ物語ですが展開が少し違っていましたので書いておきます。少しサブっぽい展開なんですが、いじめられている男には一緒に入園した幼馴染がいました。その男は断るごとに弱い彼をかばってくれていたのが古参兵の勘に触ったようです。銃剣の練習時、二人はいつも組んで練習していたのですが、その日試合形式ですることになりました。実際に聞いていないので端折る形になりますが、よくある展開でかばう男の銃剣の先の安全ガードみたいのが外れる細工がしてあり、彼は幼馴染を殺してしまいます。そのショックで彼も精神に異常をきたしてしまい、天井の猫いらずで自殺してしまうというパターンです。弟君は最初の父の話で溶けた男に夜間訪問される、いじめられるリアルな夢を見る、これが結構きついそうですなどがあったので、再度この話を聞いた時は出るな出るな出るなとあらゆる手段で祈ったそうですが、中野の学校でランニング中に自然気境で倒れ、入院中になぜか水疱瘡にかかって大変な目に遭いました。これはあっちに書いた通りです。私は雨も風もない良い夜に雨戸をどんどん叩かれ、私たちの兄弟の部屋は2階でした。この野郎と思って開けると誰もいないし何もないというのが何日かあっただけですが、視線を感じたりはしたな。書き込んだらまた何かあるかしら。でもいた子さんも読んだからいいや。以上。でガチムチを選ぶ。残念、ガチムチは今売り切れました。ということでっていう形でさっきと同じで、次生き人形。生き人形を選ばれましたか、素晴らしい。しかし呪われたり恨まれたりするのが嫌なので自主規制しました、すまん。ということでで同じ終わり。これで誠っていう字がついた新あっちの世界ゾーンは100話終了です。これで200話読みました。次は信じるっていう字の芯がついたあっちの世界ゾーンを、の第1話赤い防空頭巾3月うさぎさんダンっていうやつから、今度はやっていくという形。はいはい、そういう形で今度はやっていこうと思います。で、今日はもう読みましたから100話もう到達したんでね、その200話いったんで、やりません。で、ジータ、439、おっちゃん愛されてるねと、本当ありがたい子ってね、そこまでしてもらっていいのかなと思うんですけどね、なおっちゃんじゃないんですけどね、で440素晴らしいと、で441ガチムチしかと、しかかよ、3枚カード持っててあれしかねえのかよ、で442お兄ちゃん頑張ってキャーと、てかお兄ちゃんじゃないんですけどね、つうか誰つうか自分はあれなんですか、あの442番さんのお兄ちゃんになったんですか俺は、実際に長男ですけどね。で443いた子さんのためにも今年中に頑張って1000話終わらせようぜと、今年中無理、はい、もう1週間とちょっとしかねえぞ、無理だろどう考えても、仕事ずっとこれから全部休むんだったらできる多分、本当に。で、444おっちゃっちわっちゃっちゃーともう全然わかんない、びっくりマークは最後ついてるけど何が言ってんだか全然わかんない、うん、本当に。で445生き人形を読もうかと、 だから一人称はもう散々もうやめとけと、本当に気をつけろと、ね、危ねえぞというふうに言われてますから、そのあたりは本当に気をつけないといけないと思うんで、やりません。で、446、この話やばいよ。その何ですか、赤い防空頭巾がやばいってこと？3月うさぎさん段ですからね。まあいいっすわ。で、次の、配信の時にはやります。で、447番、年越しであっちの世界ゾーンとか？やらねえよ、年越し配信は。やんないだろう。多分やんないと思うけど。さすがに。で、448番、OK。明日からは君は毎日が夏休みだと。明日から君は毎日が夏休みだと。ね、真逆だぞ。南半球？本当に。まあ夏じゃないけど、なんて言ったらいいんだろう。本当どうすんの。明日も大変だよ。本当にもう。12月の29、30ぐらいまでやべえもん、ほんと。確実にもうね、やばい。で、449、おっちゃんこれあげると。どれくれんの？これあげるって何？その後のスラッシュ3つは何？棒3本くれんの？いらない。棒3本、木の棒3本じゃ、ね、何したらいいかね、何にもできないんじゃないの？なんかできる遊び。で、450。アドレスが貼ってありますけど、これ何ですか？生き人形だということで、やりません。ライフドールって書いてありますから。で、451番。年越しはホームでコラボしようぜ、と。ホームでコラボ？いや、多分ね、できない。あ、ゲストで行くのは ありかもしんないけどね。あ、でもな、年越しな。年越しは普通に嫁さんと普通にテレビ見てて過ごしてよ、おい。普通にゆっくりしたいですね。はい。多分ね、年越しどこにいんだろうな。俺家にいんのかな。人ん家にいそうな気すんな。わかんねえけど、はい。で、今度これにしよう。201話から300話まではこれにします。バックの曲はね。サイクルにしよう。で、これで配信今日は終了。はい。で、ジータ、452番。嫁さんと。ね、嫁さんですよね。で、453番。おっちゃんの嫁さんって生き人形、オリエンタル工業と。あー、なるほどね。なんですか、オリエンタル工業っていう名前があまりよくわかんないですけど、多分何のことを言ってるかっていうのはなんとなく想像がつきます。多分中に空気が入ってるでしょ。まあ、違いますね。で、454番、年越しはおっちゃんの家の庭でハンバーグパーティーじゃないのと。ハンバーグパーティー、あー、てかなんで外に出てハンバーグ焼いてんのよ。ああ、じゃあ買っとこうかな、ハンバーグ。で、俺一人ハンバーグパーティーよね。本当に。外にね、いろいろ置いて、寒いっていうね。で、455番、冬ちゃんの弟にも彼女ができたというのに俺たちと来たら、頑張ればいいじゃないの。本当に。な、 一緒にハンバーグ食べようぜ。なんだそりゃ。ね、ハンバーグ、なんだろうな、もう、それでもうあれだよ、富士屋のちょっとさ、いちごショートケーキ買ってきてさ、クリスマス食べようぜ、それで。富士屋の、うん。本当に、どうすんの？本当。富士屋の食べて、なんかもう、めちゃくちゃ甘いはずなのにすんげえしょっぱく、ね、涙でしょっぱくなったっていう感じで。本当に。で、456番。本当に抜かりはなかったんだなと。うん。どっからの情報なの？なんか言ってたのかね。うん。ふゆちゃんの弟って何歳？で、457番。クリスマスもハンバーグパーティーやろうよと。おい、もう、いや、クリスマスもハンバーグパーティーって。ハンバーグパーティーってあんの？何それハンバーグパーティー。なんかなぁ。で、458、せっかくだから毎日ハンバーグパーティーしようぜと。ちっちゃい子の、ちっちゃい子でハンバーグが大好きな子が、もうなんか毎日がハンバーグがいいみたいな言う感じですよね、もう。知らねえよっていう、もう。うん。ハンバーグパーティーってなんだよ。何すんの、ハンバーグで。何、ジュージュー焼いて、美味しいね、美味しいね、つって、ハンバーグどんどん食べようぜっていうだけでしょ。ただ、ハンバーグ大食いって言い換えることもできるようなことでしょ。ハンバーグパーティーっつうかさ、ハンバーグ大食い決戦っていうのと同じでしょ、だって。うん。で、459、N2、まあ、窒素が復活気味だから、また年越しやるのかなと。まあ、窒素じゃないですけども、復活気味なんだ。年越し。去年はと、なんかやってたって言ってましたね。うん、で、460、N2 ちゃんなら期待できるなと。あ、なんか、期待 してるよって書いとけばいいんじゃないの。そうしたらやるかもしれないの。うん、はい。で、461番、ハンバーグ以外の食べ物は出ないんですよと。もう生肉食らってりゃいいじゃんっていう感じですよね、もう。そんなハンバーグ、本当に、どうなっちゃってんだっていう。で、普通になんだ、自分今日25話読んだんですけど、2時間ぐらいな。あれ？ネトラジなんか落ちた？あれ ?2 時間ぐらいだっけ？あ、そんなもんか。今日早かったな。うん、で、462番。クリスマスは、星ヒューマ的な、なんでヒューだけひらがななんだろう。星ヒューマ的なハンバーグパーティーしようぜ、と。星ヒューマ的なハンバーグパーティーって全然想像がつかないんだけど。何？チャブ台の上にハンバーグで具なし。具なし？具なしってなんだ。いや、だから他のその、野菜のソテーとかそういうのなしで、ハンバーグだけ？つうか肉をジュージューってフライパンでやったやつ、うん、が、皿の上に一個真ん中にドンと置いてあって、ソースなんてものはありませんよ。そのまま食らいつくわけですよ。何ですか、それ。で、463番、N2 が年越しイベントやってる時に、おっちゃんは、何こいつらとか停止画像に書いてたね、と。え？俺そんなこと書いたっけ？嘘だよ。だって俺知らねえもんだって俺。何こいつらとか停止画像に書いた？うん？書いてない。それはねえべよ、おいよ。だって俺聞いてねえんだよ、だって俺。聞いてねえのに何こいつらとか書けねえべよ。またまた。ね。で、464番。おっちゃんはひどい人だね、と。ほら、またこういう風に、どうすんの、もう。ひどいな、そりゃ。そりゃひどすぎだ、そりゃ。うん。ひどいなんてもんじゃねえや、そりゃ。何こいつらとかね。おめえが何こいつだよ。うん、ねえ、ほんとに。 しかも停止画像に書くとかね、汚ねえやつだねおい。で、465番、はっちゃーちゅーちょいちょたったちゃちゃーと、ほんと何言ってるかさっぱりだ。はっちゃーちゅーっていうとこだけカタカナで書いてあるんですけども、何を言ってるんだかさっぱりわかんないですよ。本当に横に訳書いといてくださいよ。で、466番、おっさん停止画像で遊んでた気がするんだかと。いや、おっさんじゃないですよ。うん。停止画像で遊んでた。停止画像、あ、もしかしたらあれかもしれないね。でも、そんなの作ったのかな。新年明けましておめでとうございますみたいな停止画像って作ったっけ。そこまで丁寧なあれじゃないけど、新年入ったから、その、停止画像新しく作ったのかな。遊んでた？俺、コロコロなんか変えてたのかな？停止画像。その日にね、コロコロコロコロ。うん。へぇー、ちょっと覚えてないな。で、467番、ちょっと拗ねてただけだもんね、と。いや、だから本当にさ、聞いてなかったしさ、何こいつらなんて書いてないですよ、それはないですよ、どう考えても。だって聞いてねえし。しかも、俺なんでわざわざなんか絡まなきゃいけないの、わざわざ。俺。何こいつらみたいの書いてさ。なんだよ、本当にそれじゃ、自分が本当に寂しくて呼んでほしい人みたいじゃないですか、それじゃ。ねえ。で、468番。はっちゃーちゅーちょいちょちたちょちょって書いてるやつを読むおっちゃんはなぜか嬉しそうな件についてと。やつが無理やりテンション上がるなと思って。嬉しそうっていうか、ああ、どうしようもねえ、頑張ろうっていう感じで読んでるっていう、感じですけどね。だって、はっちゃーちゅーちょいちょちたちょちょって書いてるんですよ。もうなんだかわかんないもん、全然。どこで切ったらいいかとか、てか、切らないで読まなきゃいけないのかな。ほとんどなんかちっちゃいよとか、ちっちゃいつとかさ、なんかちょこちょこちょこちょこ入ってて、なんだかさっぱりですよ、ほんと。はい。というわけで、何がというわけでかよくわかんないけど、ジータ469、あんまり覚えてないと。後で年越し録音聞いとくと。年越し録音で、俺なんか、ちょっと待って、じゃあ停止画像見てみよう。俺なんかやったかな。俺そうしたひどくね。いやでも俺絶対やんねえわ。俺それはやんねえ、いくらなんでも。そんなことは。停止画像であるかな。多分ね、JPEG のやつはないと思うから、JPEG 見るよりかは PSD ファイルを見た方がいいんだよ。Photoshop のやつ。そっちはもう元がいっぱい書いてあるから、何こいつらみたいの書いてた？何こいつら？何こいつら？あ、そうか。日付順で並べてみた方がいいのか。日付順で並べて詳細出してみるか。で、作った時期が2006年のケツあたりになればいいんだよね。あ、でもな、更新してたりするのかな。それか2007年の頭か。うい、いや、わかんねえな。ちょっとわかんねえな。どれだ？俺そんな停止画像作んねえべよ、絶対。何こいつらって。そりゃねえよ。でも今持ってるファイルが全部じゃないからな。こっちだけに入ってるもんじゃないしな。わかんないわ。俺何こいつらなんか作ったかな。で、ジータ470、じゃあ今年の放送納めはいつと。わからん。本当にわかりません。放送納めですか。今週の土曜、日曜ぐらいできればいいのかな。 で471、もう全部465で会話でいいよもうと、なんでもう投げやりはっちゃーちゅーちょーって言ってるのでいいってこと。で、次472、お兄ちゃんの声にはとても気持ちのいい成分が入っているように感じますと。つなげてローマ字で書くなと。読みにきいな。どうしてそのまんま書いちゃったんだ、変換してくれよ。で、473番、てか何も気持ちのいい成分は入ってないと思うんですけど、しかもお兄ちゃんじゃないですってね。で、473番、おっちゃんコーンと。いやもう俺やめるんですけど、おっちゃんじゃないですけど、今日は人参食べたと。食べた。つかよくわかんない、人参なんで聞いてくんの。まあ、とりあえず普通に食べますよ、人参ぐらい。で、474、来週の土日の間違いじゃねと。来週の土日っていつ？来週の土日は二十九三十か。28が仕事終わりで、で28の夜は完全にもう当然飲み会入ってて、29の夜も飲み会あるべ。で30あったっけかな。30は29の流れのまま30飛び込むんだよな。そうするとだな、大晦日やる？やってんのか俺年越し。へえ、来週の、あーでも23やるかな。って感じですね。ちょっとわかんないです。前にちょっと話してた、なんかゲストを呼ぶのがどうだらこうだらってやつやるのかどうかちょっとわかんないですね。今年中にどうだらこうだらって話をしたんですけども、してたんですけども、てかされたんですけども、やるかは赤いですね、正直。で、475番さん、おっちゃんまだチャチュチョチェっと。チャチュチョチェって何？チャチュチョチェってなんだろうな。あー、そうだ、俺企画やんなきゃいけねえんだろ俺な。チャチュチョチェ、まあおっさんじゃないんですけどね。で476、31日ちょうでちょうもチャラチョやっちゃちゃって。つかもうさ、俺それただ読むだけだよ。もうそれに対してはあれだもん、なんだ、返しができないもん。ほんと抑え気味にした方がいいよ。IP 見ちゃうよ。で477番、クリスマスは需要が高いよと。高い？そうなんですか。でもやらないと思うけどなぁと思うんですけどね。どうなんですかね。でもちょっと待ってよ。クリスマスって言ったってよ。え？だって25日って火曜日でしょ？で、24日月曜日でしょ？24日、だって普通にとにかく仕事ですから。で、まあさすがにもう最終週なんで、そこまで仕事が切羽詰まるようなことはないと思うんですよ。大体のことはもうちょっとデカめの仕事はもう終わりましたから。まあそれでもね、まあいろいろあるんですけど、そうですね、まあ早く帰れればやってるんでしょうけどね。だって24、25に関してはそうやって月火ですから、はっきり言って何か飲みに行くとかそういう暇もないですからね。次の日も仕事ですから、そんなことしてる場合じゃないからね。ちょっと 会うっていうにもなかなかタイミング合わないしね、そういうその仲間たちとはね、全員仕事してますからね、そういうのがありますからなかなか難しいんですけど、はい、というわけで、終わりにしましょう、はい、では、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、1時になる前に、やめることができそうですね、2時間、やりました、はい、じゃあ、普通にこのまま終わりにしようかなと思いますはい、では、この辺で曲をぐーっと上げてですね、普通に去りたいというふうに思います、はい、なんとなくね、ジータが、突然書き込めなくなったのか、まあライブドアがやっちゃってるのかっていうことで、それとも俺が自分のその、うん、まあそういうことじゃないね、多分ライブドアだねこれ、だと思うので、いきなり書き込めなくなったと思うんで、まあいいタイミングだと、いうことでここでやめます、はい、つうわけで、この辺で終わりにします、じゃあ、この辺でバイバイ。